ちら阪神南県民センターです。
このコーナーは兵庫県阪神南県民センターの提供でお送りします。時刻は4時29分です。こちら阪神南県民センターですは、センター実施のイベントなど阪神南地域の情報を皆様にお届けするというコーナーです。県民センターからは広報担当の広部さんにお越しいただいております。こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日私らしましまな服でちょっとお揃い感があるんですけれども、よろしくお願いします。さて今日はどなた連れてきていただけましたでしょうか。
はい、今日は県民躍動室から青少年愛護活動推進員の末吉さんにお越しいただいております。
はい、
特に最近青少年の SNS 利用による犯罪被害が多くなっておりますので、事件から身を守る方法や年末年始に気をつけていただきたいことについてお話しいただきます。
はい、わかりました。末吉さん、お久しぶりです。こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。
こちらこそ。
だいたい年末に来ていただきますよね。
そうですね。
なんかサンタの帽子をかぶってもらうイメージがあるんですが、今日はなくてすいません。
ハゲ隠し。
いやいやいやもうこの子のベテランなんでね、はい、いろいろとちょっとお伺いしていきたいと思いますが、じゃあまず、年に1回来ていただいているのでね、はい、改めてなんですが、末吉さんは普段どんなお仕事をされておられるんですか。
はい、推進員の仕事はですね、兵庫県では青少年の健全育成を図るためにですね、青少年愛護条例を制定しているんですね。この条例が円滑に執行させるのが私の仕事なんです。分かりやすく言うとですね、健やか兵庫の未来を作る青少年の皆さんにすくすく育ってもらうと。
はい、
このためにですね、まず一つ目は大人社会の悪い環境から青少年を守る。はい、大人の悪い環境から加算になる、盾になる、これが一つ私の仕事。もう一つはですね、はい、少年補導員の皆さんとかですね、地域の皆さんの活動に協力していくような、こういうことでございます。はい、具体的にはですね、阪神南県民センター内、尼崎市内、西宮、芦屋、この中にですね、コンビニなどの図書類の販売店、はい、それからカラオケ屋さん、携帯電話ショップなど約600店舗ぐらいあるんですけどもね、この一つずつのお店にですね、例えばカラオケ屋さんやったら夜中少年入れたらあかんとかですね、はい、携帯電話ショップについてはですね、あんたとこが最後の砦やから、フィルタリングを確実にするんと、悪いサイトなんか見ないように、また自画撮りですね、自画撮りで、写真を送ったりは絶対しないように、ここらを徹底してくれよというようなお願いに上がっております。
はい、その600店ぐらいある店舗を回られているってことなんですね。
はい、
すごいです。
すごいお仕事されてます。青少年を守るためにかっこいいじゃないですか、末吉さん。
ありがとうございます。
いやでもね、はい、最近はほらコロナの影響もあったと思いますし、もう目まぐるしく変化していくこの社会環境の中で、どうやって子どもたちを守っていかれてるんでしょうか。
そうですね、一番怖いのがね、やっぱり SNS ですね。
そうですよね。
それでですね、私一つ心強く思ったのはですね、尼崎市の方がですね、平成6年度青少年健全育成非行防止の標語を募集なさっとるんですけどもね、8628の作品の中ですからですね、はい、視聴者がですね、いいねより目の前の笑顔を集めよう、いいねより目の前の笑顔を集めよう、これはですね、友達と遊んでいてもですね、スマホばっかり見ているのでですね、こんな風になったらいいなと思ってこさえたと。
へー、素晴らしい。
はい、素晴らしい。は
い、いいですね。確かにそうですよね。
はい、次ですね、市議会議長賞はですね、スマホより持つべきものは真の友と。
そうですね、
スマホより持つべきものは真の友。これはですね、スマホに依存することが多くなってしまってですね、友達と過ごす時間がおろそかになっていると感じた今の気持ちを作品に込めたんやと、こういうようなことですね。
そうか、はい、それは若い子たちの作品ってことなんですね。
そうですね、はい、高校生、視聴者については、いいねより 目の前の笑顔を集めよう、うん、これは小学生の方の
作品。小学生、はい、すごいな、
すごいですね、はい、で教育長賞がですね、はい、はい、手放すなスマホじゃなくてみんなの手、これはですね自分自身がですね、うん、LINE とか SNS でちょっと友達とつまずいたことがあったんやと、うんうん、はい、こういうような時にですね同じような人の助けになれたんだと思ってですね、うん、こんなことで、手放すなスマホじゃなくてみんなの手と、こういうのを答えられております。
すごい、でもなんか頼もしいですね、その子供たちが作った標語とか思ったらね。いやでもやっぱり今ねちょっとそれで、まあ、SNS 関係で犯罪に巻き込まれるというパターンも結構あると思いますんでね、はい、そのインターネットとの向き合い方をちょっと教えていただけますか。そうなんです、
はい、うん、子供をですね、うん、子供さんを危険から守る、はい、また子供をしつける、それからですね子供に正義を教える、これは絶対に大人の仕事やと思っとるんです、うんうん、それでですねネット社会の恐ろしさをちょっと申し上げますとですね、はい、はい、SNS で家出したいと書き込んだ青少年に対して言葉巧みに、うん、泊まりにおいでよ、そんな帰るとこなかったうちおいでよと自宅に連れ込んで長時間にわたって誘拐してしたりですね、はい、こういうようなことございますんで、はい、はい、お気をつけいただきたい、絶対こんな話には乗らないように。
わかりました、はい、
はい、それとですね、JK ビジネス申しましてですね、
はいはい、
はい、女子高生、うん、JK は女子高生のこれを略しとんですけどね、うん、JK ビジネスというのがございましてですね、はい、
ね、これも毎年教えてくださってますね。
そうですね、はい、添い寝のバイトでお客さんに渡されたジュースを飲んだら急に眠くなって寝てしまった、はい、何をされたかわからない、
怖い、うんうん、
はい、
他には、
他にはですね、うん、お客さんとおしゃべりするだけやというようなバイトなのにですね、うん、
はい、
お客さんに、胸触られたりするんやと、これを店長に言ったらですね、
はい、
まあ、お客さんのためやファンを増やすためにもっと頑張ってよなんてこんなこと言われたと、
そらいかん、
はい、いかんですな、ね、
うんうん、
こういうようなことがございますんでですね、うん、安易なこういう JK ビジネスなんかには絶対乗らないようにしてやっていただきたい、はい、こういうことでございます。
そっか、はい、だからインターネット利用のルール作りってすごく大切ですよね。
そうですね、
はい、他にもなんかそういう例があるんじゃないですか、まあ、JK ビジネスのことはね今お話しいただきましたけれども、
はい、
まあ、いっぱいその声優さんだったら事例を知ってると思うんですけれども、どうでしょうかね。
そうですね、うん、これからですね、うん、年末年始を迎えますがですね、まあ、あの青少年も、うん、というよりも、はい、まあ、18歳ぐらいの方ものすごくお金が必要な方もおられると思うんですけどもね、
うんうん、
こういう時にですね、絶対に闇バイトには引っかかっていただいたら困ると、は
い、今年いっぱい聞きましたね、
はい、
うんうん、
それどんなことか言いますとですね、はい、やる気があればたくさん稼げる、
ほう、
仕事にもよるが1日10万円以上は確実にもらえるぞと、こういうことでですね、
うん、
荷物の受け取りの指示を受けてやっておったと、
うん、
はい、最初はこんな風なことやったんですけども、うんうん、だんだん仕事がですね、
うん、
はい、報酬を上積みするから違う仕事をしてほしいと、
ほう、
知り合いのオーナーの金塊を取ってきてもらいたいっていうでですね、よその家の金塊を取りに行くような仕事を刺された、これはもう強盗ですわね、
うん、
それからですね、
うんうん、
相手は詐欺をしたやつだから何をしても構えへんのやと、
うん、
こういうようなことまで言われてですね、
うんうん、
はい、相手は悪いことでお金も取るやつやから、うん、あいつの金取っても警察にはあいつは絶対を訴えへんとかですね、
うん、
こういうようなことを指示されてですね、
うん、
こういう、闇バイトの世界に入ってしまうと、
はい、なんか今年、まあ、よく聞いた言葉ではありますけれども、具体的にはなんか例えばなんか夜に猫を探すバイトみたいなことを発信されて、なんかそれで3万ぐらいとかいうような話だったりして、それであの飛びついた人が、まあ、実はそういう闇バイトだったみたい な、
あ、そうなんですか、
話とかちょっと聞きましたけれども ね、
ね、うん、猫はねほっといたら家帰ってくるんですね、
う
ん、
でもそれがなんかその隠れた言葉というか隠語的なものだったみたいな話も聞きましたけれどもね、はい、うん、いろんなパターンがあるかと思うんですけれども、本当気をつけないといけないですね。
そうですね、はい、
まあ、でもあの年明けに青少年を対象としたイベントがあるとか聞いたんですが、はい、そのあたりもちょっと教えていただけますか。
これご紹介します。
はい、
これですね、
うん、
芦屋の方で、やるんですけどもですね、
はい、はい
はい、申し上げます、
はい、
来年の2月の11日、火曜日、これ祝日でですね、建国記念日の日なんですけどもね、芦屋、はい、の市民活動センターリード芦屋というところですね、はい、これ阪神の芦屋駅の東口を降りてまっすぐ上がったところにある建物なんですけどね、うん、ここで親子で楽しめるイベントとかこういう体験ができることいっぱい、うん、楽しいのを組んでくれております、はい、それでですねこれはですね、うん、はい、主に子供さん小学生向きなんですがね、親子一緒に楽しめるメニューもたくさんあるんで、ぜひ親子ご一緒に、親御さんとお子さんご一緒に参加していただきたいと、はい、それからどなたでも参加可能です、うん、事前の申し込みも不要です、うん、はい、参加費は無料ですと、こういうことでですね、うん、はい、それから、当日ですねキッチンカーも来てくれる予定になってますんでですね、はい、楽しみにしていただいて、ぜひともお越しいただきたいなと思っております。
はい、はい、来年2月11日火曜日の祝日に阪神南ふれあいフェアというイベントが芦屋市で行われるということなんですね。はい、はい、ダンス体験や演奏、そしてステージイベントに手作りおもちゃ、絵本の読み聞かせ、フォトフレーム作りなど、たくさんの皆さんがねお楽しみいただけるようなイベントを用意しておりますということでございます。阪神 JR 芦屋駅から徒歩5分の芦屋市立芦屋市民活動センターリード芦屋、参加費は無料ということでございまして、ぜひね足を運んでみていただきたいと思います。
はい、
まあ、今日はねイベントの紹介もしていただきましたけれども、他に言い足りないことありましたら、
そうですね、これからですね年末年始ですね、はい、気が緩む時期です。
はい、
はい、お願いしておきたいのは、うん、深夜にうろうろしない、
そう、
ろくなことございませんからね、
ですね、
うん、はい、だからタバコもお酒も二十歳になってから、
うん、
はい、大人になったら嫌ほどお酒飲めますからね。
ね、でも今18歳が成人とか言われてるけど、はい、お酒タバコは20歳から。ね、ここ間違えないようにねしていただきたい。
はい、
ね、なんか成人になったからいいのかなとか思っちゃうかもしれませんが、ダメですよ。
はい。
はい、
それとですね、うん、ドラッグ。
うん、
はい、青少年の皆さんにはですね、
はい、
痩せ薬とかですね、
はい、
頭の良くなる薬とかですね、
うん、
こういうことを言ってですね、
うん、
危険ドラッグ、これを勧めてくるものがおると思います、
はい、
これはきっぱり断ってください。
うん、
親からこれだけは絶対にダメやと言われてると、
うん、
はい、家を追い出されてしまうんや、感動されてしまうんや、うん、いうようなことでですね、
うん、
はい、ドラッグには絶対手を出さないようにしていただきたい、はい、
うん、
はい、危険ドラッグはですね、
うん、
使用がやめられなくなったり習慣性が出てくるんですね、うん、
はい、
それとかで、ね、死亡例を含む健康被害や異常行動なんかがあるわけなんですね、
怖いですね。
だからなんか自分は鳥になったら飛べると思ってですね、椅子から飛ぶぐらいだったらいいんですけど、なんか高いとか降りたりですね、そういうようなことございますんですね、
はい、
はい、麻薬や覚醒剤なんかと一緒に大変危険な薬物なんでですね、うん、決して摂取したり使用などなさらないようにしてやっていただきたい。
はい、
はい、
わかりました。特にやっぱ年末年始を迎えるこのタイミング、やっぱこうねちょっとテンション上がりがちじゃないですか、冬休みに入るとね、はい、でもそのあたりはね皆さんしっかりと気をつけていただいて、親御さんもねしっかり見といていただければなと思います。はい、青少年愛護活動推進としてね頑張っておられます末吉さん、またね来年お話聞かせていただけるかなと思ってますんで、お待ちしております。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございました。はい、では広部さんからトピックスお願いします。
はい、私からは行政書士会無料相談会のお知らせについてご紹介します。
はい、
阪神南県民センターでは月曜日から金曜日の朝9時から夕方の5時半まで、尼崎総合庁舎本館の1階の爽やか県民相談室において、県政に関することや日常生活のさまざまな問題、県政資料に関することなどについて面接や専用電話による相談を受け付けております。また専門相談として法律相談や家庭問題の相談などもカメラ付きパソコンを使って弁護士とオンライン相談の予約も受け付けております。
はい、
そして新たに今月から毎月第2月曜日の午後1時から4時、兵庫県行政書士会と共催で無料相談会を実施することになりました。
うん、
相談内容としましては行政書士業務に関するものということで、かなり多岐にわたるんですけれども、
うん、
いくつか例を申し上げますと、相続、遺言、不動産、農地、外国人の方の帰化在留資格、会社設立運営、 それから建設業、運送業、飲食店、風俗営業、廃棄物、民泊、旅館業などの各種の許認可、自動車や補助金などといった相談を受け付けています。
はい、
相談場所は阪神南県民センター1階の会議室です。お申し込みやお問い合わせなどは、阪神南行政書士無料相談とウェブ検索をいただくか、お電話でご連絡ください。
はい、
電話番号は 078-371-6361 です。事前予約制となっておりまして、1日3組限定で1組40分程度お時間、予定しております。
はい、
暮らしのお困りごとをお気軽にご相談いただければと思います。この他納税や申告など県税全般にかかる相談は、西宮庁舎1階にある西宮県税事務所納税相談室で受け付けております。
はい、
こちらの問い合わせの電話番号は0798-39-1518 になります。
はい、
お困りごとがございましたらぜひお気軽にご相談ください。
はい、わかりました。兵庫県行政書士会無料相談会ということでして、毎月第2月曜日午後1時から午後4時まで、相談時間お一人様40分ほど、阪神南県民センター1階の相談室で行っているということなんで、ありがたいですね、無料相談会。
ぜひこの機会に、はい、ご相談いただけたらと思います。
ご利用ください。ということでして、今日は県民躍動室から青少年愛護活動推進員の末吉さんと広部さんにお越しいただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
毎週金曜日午後4時30分からのこちら阪神南県民センターです。阪神南地域の情報満載ですので、また来週もお聞きください。南地域の情報満載、こちら阪神南県民センターです。このコーナーは尼崎、西宮、芦屋の地域に密着した兵庫県阪神南県民センターの提供でお送りしました。